おはようございます。
おはようございます。
大竹さんと打ち合わせをしたわけではありませんけど、今日のメッセージのために準備しているときに、そのプログラムにあります招きの言葉イザヤ書46章も、今日私の心をメッセージの中に与えられている言葉です。それから、詩編の103編も本当に、あなたの若さは足のようになるって書いてありますけど、不思議に今日のメッセージと、重なっていることを本当に感謝しております。神の人モーセはの祈り詩編にあるんですが、そこにモーセはこのように言っています。詩音で紹介します。人生70健やかにして勤労と悲しみ支えられて、愛する兄弟姉妹と共にあなたを賛美し、あなたを礼拝することができて感謝します。今日もあなたがここにご臨在くださり、あなたが一人一人の心にお語りくださることを切にお願いをいたします。主の御手に委ねてイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
第2コリントの4章の16節に、ですから私たちは勇気を失いませんって言ってるんですね。このですからという言葉は、3章4章の、言葉を、受けてですからって言ってます。3章ではキリストの栄光に満ちた福音が語られているんですね。そして4章には土の器に満ちたキリストの福音が語られています。ですからって言ってるんですね。私たちは本当にイエス様の恵みに満ちた福音を聞き、そしてイエス様によって父の器である私たちのうちに福音が語り伝えられ、信じるものとされました。ですから私たちは勇気を失いません。どんなことがあっても本当に勇気を与えられるんです。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの外なる人は衰えても、外なる人、パウロは、7節で、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちが出たものでないことが明らかにされているためです。パウロは 自分のことを土の器って言ってます、私たちもみんな土で作られた。言語では素焼きっていう言葉が使われてますが、もう落とせばパッとこう散ってしまうような素焼きの器に過ぎません。でもこの土の器の中に宝を持っている。前にもお話しましたが、入れ物よりも中身が大切なんですね。どんな立派な入れ物でも中にゴミが入ってたらゴミ箱になっちゃうんです。でも入れ物がどんなに粗末なものであっても中に宝石が入ってたらそれは宝石箱になるんです。私たちも本当にひびだらけの土の器ですけど、パウロは宝を持っている。まさに私は宝石箱だって言ってるんです。私たちも土の器ですけれども、私たちはの外なる人、土の器は衰えても私たちのこの外の体は日ごとに衰えていきます。人間の肉体というのはだいたいピークが19歳と言われてるんですね。19歳を超えるとどんどんどんどん衰えていく方向に向かっていくように作られています。衰えていく、言語では壊れるとか腐るとか滅びるという意味があります。本当に私も82歳になって、外のある人は本当に腐っていくんだ壊れていくんだということを痛切に感じます。年を取ること、また年齢関係なく困難にぶつかったり、迫害にあったり、病気になったり、思いがけない試練にあったり、本当にかけがえのない人に先立たれたりして、本当に外のある人は絶えずそういうふうな問題課題の中にさらされて、そして自分の弱さをみんな経験していきます。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていきます。私たちは外なる体は日ごとに衰えていく、これは仕方がないことです。モーセが詩編に言っているように、人の命は70年、健やかでも80年です。でも内なる人は日ごとに新しくされていく。内なる人、これはこの肉体の中に入っている魂です。神様が塵から人間アダムを作って、その鼻から息を吹き込まれた、そして人は生きるものとなったって書いてあります。あの息っていうのは魂という意味です。ですから私たちはただ単なる素焼きの器ではなくて、この土の器の中に神様が魂を与えてくださっています。ですからこの家、体は仮の住まいなんですね。そしてこの土の器の中に魂がこそが自分自身、あなた自身の存在を意味しているんだということを知ることができます。内なる人は日々新たにされていきます。日ごとに外なる人は衰えていくけど、内なる人は日ごとに新しくなっていく。これはもう希望に満ちた言葉ですよね。イザヤ書で40章でも、本当に若い者も衰え衰う、しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても疲れない、歩いても産まないってイザヤは言ってます。本当に、若い人も衰え、そして老いていきます。しかし死を待ち望む者は新たなる力を得る。これは素晴らしい約束です。私も、外から見たらとっても健康なんですね。でも実際にはこの土の器は本当に80年使ってきましたから、もう車だったらとっくに廃車でもう壊れていくんです。だんだんだんだん自分自身もそれを身に感じています。高血圧もあるし、コレステロールもあるし、目は白内障の手術をして目薬させてるし、耳は補聴器を入れて取ったらもう聞こえなくなるし、心臓は不整脈がいつもあるし、
本当に、そして前日は肥大で薬飲んでるし骨粗鬆症だし、もう本当に頭から足の先までまさに本当に、日の外なる人は衰えていくということを感じます。でも内なる人のことを思うときに日ごとに新しくなっていく、なんてすごい約束なんだろう。本当にそうなんだ。この私は日ごとに衰えていくけど、内なる人は日ごとに新しくされていく。主を待ち望む者は新たなる力を得る。本当に朝ごとに神様の前に出て祈るときに不思議に神様は力をくださるんですね。神様、今日も、これから市川の聖母教会に行きますけど、主よ力をください。祈るときに本当に疲れが癒され、力が与えられて、そして、河野台までやってくることができるんです。これは私の肉の力ではなく、内なる人に与えられた神様の恵みです。ヨシア記の13章でヨシアは100歳になった時に神様はヨシアにこう言いました。ヨシアは年を重ねて老人になった。主は彼に仰せられた。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。神様は100歳のヨシアにですね、あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。本当にそうだなと思うんですね。私たちは朝目を覚めた時にこの地上で生かされている、これはまだ占領すべき地がたくさん残っているんだっていう約束です。本当に神様は私たちの命を司ってくださっています。その人が何年生きるかではなく、神様が計画してくださったその時まで生かされているという恵みを大切にすることが必要なんですね。本当に私も神様の恵みによって生かされています。罪人の頭であり、今こうしてご奉仕ができるのはただ主の恵みによる以外に何もありません。感謝のことに、神様の計画は分からないけど、来年もですね、1年間のうちもうすでに3分の2は埋まっちゃってるんですね。ということは何かっていうと、ああ神様御心なら来年ももう1年間使ってくださるんだなっていう印のように思います。そのことを思うときですね、外なる人は現実に衰えていきます。でも内なる人は日ごとに新しくなっています。取るべき地がまだたくさん残っている。エペソ書3章の16、17節ではパウロは、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなたの内なる人を強くしてくださいますように、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように。パウロは栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。そしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように。この土の器の中に宝、これはまさにイエス様です。本当にこんな土の器の中に我が内にいますキリスト、これ栄光の望み、本当にイエス様が住んでいてくださるんだという信仰を持った時に、私たちは外なる人はどうであっても内なる人は日ごとに新しくされていきます。そして17節、今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。パウロはこの御言葉の中で内なる人と外なる人、衰えることと新しくすること、そしてここでは今の時の軽い観難と計り知れない重い永遠の栄光というのを対比させながらこの御言葉を記していますが、今の時の軽い観難、パウロのことを思う時に決して軽い観難ではありません。 鞭を打たれ、牢獄に何回も何回も投獄され、ある時はもう本当に、半殺しになって、そんな中を通ってきたんです。でも彼は今の時の軽い観難って言ってるんですね。なんであんな激しい迫害の中を生きてきたこの人が軽い観難って言えたんだろう。それは計り知れない思い、栄光、永遠の栄光をもたらすからだ。本当に困難があって、戦いがあって、本当にもう死ぬかもしれないと思ったその瞬間、彼は思い、永遠の、決して消えることのない神様の栄光が待ってるんだ。そのことを思った時に、彼は新しい力に満ち溢れていったんだということを知ることができます。ローマ人への手紙の第8章、ちょっと開いていただきたいんですが、ローマ書の前にコリントの前にローマ人への手紙っていうのがありますが、8章10節と11節、ローマ人への手紙8章の10節と11節、素晴らしい御言葉ですからご一緒に読みましょう。ローマ8章10、11、
もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならば、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。
アーメン。素晴らしい約束ですよね。ここを見ますと、私たちのうちには信仰によってイエス様が宝となって入っていてくださるんだけど、ここでは聖霊様が私たちのうちにいてくださる、死者の中から、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるって書いてあるんですね。聖霊様も一緒におられるんだ。そしてもしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊がってありますが、死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださる。健やかにして80年で死がやってくるんですけど、死ぬべき体をも生かしてくださる。まさにこれは外なる人は衰えても内なる人は日ごとに新しくされていくんだという約束です。コリント第2、4章に戻りますが、計り知れない思い、永遠の栄光をもたらすからです。パウロはこの復活の希望に満ちていたんだということが分かります。いつ迫害の家に死がやってきても、思い、栄光の祝福、まさに冠が待っている。私たち、18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。見えるものは一時的、見えないものは永遠に続く。これも対比させてパウロは記しています。私たちもこの肉体は見えるものです。でもこれは一時的で、やがて朽ちて土に帰ってきます。でも魂は目に見えません。でも見えないものは永遠に続く。皆さん、自分の魂見たことありますか？誰も見ないと思うんですね。 でもどんな子供でもですね、あなたの心どこにあるの、みんな不思議にここにあるって言うんです。あなたの心や魂どこにあるの、ここにあるっていう子供見たことないんですね。どうしてここにあるって言うんでしょうか。ここにあるってレントゲンで見たわけでも何でもありません。でも人間は本能的に私の魂がここにあるって分かってるんです。そしてこれは見えないもの、見たことない、でもこれは永遠に続く命だっていうことを知っています。詩編の71点を開いてほしいんですが、聖書を真ん中辺に開くと詩編というのが出てきます。詩編の71点、詩編の71点の5節から9節までまたご一緒にお読みしましょう。詩編の71点の5節からご一緒に、はい。
神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方、私はいつもあなたを賛美しています。私は多くの人にとっては奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰えた私を見せないでください。
アーメン。特に本当にダビデはお母さんのお腹の中にいる時から神様は私を抱いていてくださる。そして旧説に年老いた時も私を見放さないでください、私の力の衰え果てた時私を見捨てないでください。本当に私たちもやがて年老いて、そして衰え、力を失っていきます。でもダビデが私を見捨てないでください祈っています。そしてこの71編の17節18節、神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今もなおあなたの苦しい技を告げ知らせています。18節、年老いて白髪になっていても神よ、私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの大能の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたと比べられましょうか。あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。年老いて白髪になっても神よ、私を捨てないでください。本当にこれはダビデの晩年の祈りであると思います。私たちもやがて老いていきます。でも年をとって白髪になっても神様は私たちを決して見捨てることはありません。臨終のところに着いた時にも私を再び生き返らせてください。まさにこれは復活の希望です。地の深みから再び私を引き上げてください。死という本当に深み、闇の世界からその瞬間、私たちの魂はこの土の器から抜け出して本当にもう死も悲しみもない栄光の姿に変えられていくんだということを知ることができます。最初に招きの言葉にイザヤ書の46章が読まれましたが、あなたが
あなた方が年をとっても私を同じようにする、あなたが白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぼう、私は背負って救い出そう。自分の力が衰えて歩くことができなくなって本当に一歩も前に進めない時にも神様は背負ってくださる。皆さんイエス様におんぶしていただくなんて本当に恐縮ですけどね、でもイエス様は私たちのために十字架を背負ってくださったお方です。そのお方が私たちを背負う、私はなお、私は運ぼう、私は背負って救い出そう。まさに臨終のとこについて何にもできなくなって祈る言葉も発することができなくなるかもしれません。そしてもしかしたら認知症になって神様のことも分かんなくなってしまうかもしれません。でも神様は私は背負って救い出す、素晴らしい約束ですね。ですから本当にどんなことがあっても大丈夫です。パウロはコリントの第2章で、誰でもキリストのうちにあるなら新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。私たちはこの地上で生かされているうちは使命があるから生かされているんです。使命が終わったら天国に帰っていく朝です。生かされてる、神様は私たちに最後に素晴らしい使命を与えていてくださいます。それは最大の奉仕です。それは祈ることです。歩けなくなっても起きることができなくなっても人の手を借りなければ本当に移動することができなくなっても私たちは祈ることができるということは素晴らしい祝福です。先々週の5月7日の火曜日の朝、私は東京教会の協力牧師になっているんですが、その教会の一人の姉妹からお電話があって、先生、主人が今本当に病院に入院しました、主人は先生から洗礼を受けたいと言ってるのですぐに来てくださいって言われたんです。でちょっと話を聞いてたら体調崩したんですけど肺がんになって、それが見つかったんだけどもう手遅れだったんですね。そして病院に行っていろいろ検査したらそのがんが脳の前頭葉とかそこにもがん、大きながんが転移していて、そしてもう余命いくばくもない。で彼はご主人はずっと礼拝に出てたんです。奥様と一緒、奥様の親鸞クリスチャンで洗礼も受けてるんですが、ご主人はなかなか信じられなかったんですね。でも一生懸命教会に来てて、である時その私のところに集会の後、先生祈ってください、どうしたのって言ったら、いや私の会社が倒産したんです、人に騙されて本当にすごい借金だけ残ってしまって会社が倒産してしまって今裁判にかけてんだけど、先生神様助けてくれるように祈ってくれって言われて、彼と一生懸命祈ってたんです。でもある時からピタッと10年ぐらい前から教会に来なくなった。で奥さんに、ご主人なんで教会来なくなったんだって言ったら、主人はやっぱりねもうこの問題の中で潰れちゃったんです。もう祈ったって神様に頼ったってもうどうしようもないってなんか投げ捨てちゃったんです。そんなことでずっと祈ってたんです。でも彼が本当にがんが見つかって、そして余命いくばくもないということを彼もお医者さんから告げられた時に本当に目が覚めたんですね。そして私から洗礼を受けたいって言い出したそうです。でもうすぐ来てほしいというのですぐ行かなきゃと思って2日後の木曜日に伺うことにしました。清瀬にある東京病院という大きな病院なんですが、その時に先生今日来てくださる時に祈って来てくれって、なんでやったら脳にがんができてるので
その日によってもすごい波があって、うん、悪い時にはもう認知症がすごく進んでるのと同じ状態で、何が何だか分かんないし、何喋ってるかも分かんないんです。先生来た時にもそういう状態だったらもうどうしようもないので、主人が先生来た時ははっきりしてるように祈ってきてくれ、で私も祈りながら行ったんです。で病室に入ったらいつも寝たきりの彼が酸素吸入してるんだけどベッドに座ってるんです。で奥様が病院にも来て、そして先生本当に感謝のことに主人は今までの中で一番調子いいんです、だから先生洗礼準備してください、で洗礼式の準備もしてったんですけど、一つ一つ今日あなたはイエス様を信じますか、罪人であること分かりますか、一つ一つ聞いてった時に、はい知ってます、信じます、分かります、本当にはっきり答えた。で仙台からクリスチャンの娘さんも駆けつけていたんですけど、そばにいてですね、こんなお父さん初めて見たんです。そしてじゃあ今日洗礼を受けますけど信じますかって言ったら、はいよろしくお願いします。そこで賛美歌を歌って父と子と聖霊の名によって洗礼を授けた。まさにもう検査のためにレントゲン室行くときにも看護師さんの手を借りなければ車椅子に座れない状態だったんですね。そんな人が1時間近くベッドにずっと座り続けて、そして洗礼を受けることができて、巨大よかったね、信じてバプテスマを受けるものは救われるべし、天国に行ける約束が本当に与えられてるから感謝でね、やったら、はい先生感謝します、一緒に賛美歌を歌って、そして彼と約束したんです。今度来た時には生産式しようと言ったら、彼目から涙を流してお願いします。次の木曜日15日、病院に行きました。ちょっと早く行ったんでまだ奥様が来てない時です。そしたら彼は寝たきりで、そして本当にこうすごい息してるんです。そしてちょうどその時看護師さんが入ってきて、なんかちょっと検査してて、今どんな状態ですかって言ったら、今日朝から40度の熱が出ていて、そして肺炎を併発しています。CG の先生の意見ではもう時間の問題です。そしてそんな話してた時に奥様がやってきたんですね。そして奥様にももう肺炎を併発して危ないから、会わせたい人がいたら今のうち連絡してください。でそんな状況でもう生産式どころじゃなかったんですね。生産式できなかったんですけど、彼の上に手を置いてお祈りをしてたら、不思議に彼が最後にアーメンって言ったんです。昏睡状態の中でお祈りした。でもやっぱり医学的に肉体的にどうであっても魂は生きてるんだって本当感じますよね。で兄弟祈ってるからイエス様の御名を呼び求めていきなさいよと、はい、そして祈って奥さんと万が一の時には葬式をどうしようとかいろいろ話打ち合わせをして帰ってきました。それから奥様から全然連絡なくなったんです。どうしちゃったのかなと。で昨日市川に来る前に奥さんに電話したら、先生本当に感謝のことに今主人は持ち直してるんです、できっと天国に行く準備の日を与えてくださっているし、私や子供たちのためにも神様は今時間をくれてるんだと思ってますので、先生本当に感謝してます。昨日の朝彼女が電話した時にそういう返事を聞いて本当に感謝しました。やはり神様は私たちを生かしていてくださるんだということを知ることができます。最後にコリント人への第一の手紙、15章、これ復活の希望の御言葉ですが、コリント第1、15章54から58節まで、
コリント第一十五章の54節から最後までご一緒に読みましょう。第一コリント15章54節。しかし朽ちる者が朽ちない者を斬り、死ぬ者が不死を斬るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現しています。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の義はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労働が主にあって無駄がないことを知っているのですから。
アーメン。56節、特に死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。外なる人は日ごとに衰えていきますが、内なる人は本当に日ごとに新しくされていきます。これはまさに神様の恵みです。本当に今日この御言葉を持って、私たちも年齢と関係なく一日一日を生かされている、今日も本当に日ごとに新しくされているんだという思いを持って一緒に仕えていきたいと思います。一言お祈りしましょう。ですから私たちは勇気を失いません。外なる人は衰えても、内なる人は日ごとに新しくされていくからです。短く祈りますが、今日パウロのように、そうだ、私も素焼きの壊れやすいひびだらけの器だけれども、信仰によってイエス様が、聖霊様が私のうちに内住し、私はこの土の器の中に宝を持っている、私は宝石箱なんだ、本当にこの素晴らしい復活の力をいただいて、今日も勝利を持って主よ感謝します、あなたを賛美します、礼拝します、ありがとうございます、そういう思いの方は主よ感謝しますという意味でちょっと手を挙げてお示しください。ハレルヤ、感謝ですね。皆さんの挙げている手をイエス様ギュッと握りしめて、私は決してあなたを離さない、あなたを見捨てない、白髪になって衰えても私はあなたを背負って救い出そうとおっしゃっています。アーメン、感謝します。もう一つお尋ねします。私はまだその本当に最後の準備ができていないと思う。今日私はイエス様を信じて、この土の器の中に宝であるイエス様をお迎えしたいと思うので、祈ってほしい。イエス様、あなたを信じたいです。そう願っている方もしいたら、ちょっと主をお願いしますというので、ちょっと手を挙げてお示しください。アーメン、アーメン、感謝します。アーメン。ハレルヤ、天の父様、私はよみがえりです、命です。私を信じる者はたとえ死んでも生きるのです。今日の主法の御言葉が書かれていますが、本当に感謝します。すでに多くの兄弟姉妹がこの土の器の中に宝を持っています。私は宝石箱に変わりました。本当に主に向かって感謝しますと手を挙げました。感謝します。また何人かの方々が今日この土の器の中に主を迎え入れて、本当に主よあなたの素晴らしい復活の力をいただいて、残る生涯日ごとに新しくなっていく人生を歩みたいと手を挙げました。それらの方々の上に主が今手を置いてください。そしてこよあなたの罪は許されました、安心しなさい、主は勝ちに飲まれましたと宣言してくださることを信じます。そしてヨシアに語られたように、取るべき地がまだたくさん残っている。本当に神様が今日一日を生かしてくださったその使命を果たすことができますように、神様が祝福してください。 今日ここにおられる一人一人の特別に家族をあなたが顧みてください。まだ救われてない夫や妻や父や母やおじいちゃんやおばあちゃんや子供たちや孫たちの上に神様の祝福が、聖霊の御業が、勝利の本当に祝福が注がれますように、あなたが導いてください。信じます、祝福します。イエス様の御名によって感謝して祈ります。
アーメン。